第2月曜日のこの時間、お客様は NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この時間は子育て応援しますと題して先生にお話を伺ってまいりますが、日々の子育てシーンで出てくる小さな悩みやよくある悩み、何でもお答えいただきます。さて早速今日のお悩みですが、幼稚園に通う4歳児さんと2歳の子どもさんがいらっしゃるお母様からです。以前から憧れていた趣味のサークルへ、母に2歳児を預けて週1回出かけています。あいにく出かける日に2歳児が熱を出しましたが、いつも通り母に見てもらって出かけて子どもの体調も戻りました。母はいいよと言って協力してくれましたが、夫からはそれはわがままだと言われてしまいました。母に頼りすぎでしょうかというお母様のお悩みですが、さあ結論からいかがでしょうね。
はい、頼りすぎということはないと思います。
ないと思います、はい、じゃあ紐解いていただきましょうか。
はい、週1回の段階で、はい、お母さんであるこの方が、何かを自分のために時間を作ったということは、それは決して悪いことではないと思います。
悪いことではない、
はい、その時間を作るっていうことっていうのは、自分としての人生を考えていく中で一歩を出されたっていうことなので、はいはい、それはね、本当にその一歩がすごく勇気がいったことだろうと思うし、決心もいったことだろうと思うので、ね、ね、そこはすごく私は評価できるところだと思います。
なるほど、はい、
ただこのご主人がね、お子さんが熱があるっていうことに対して、自分の趣味の方に行ったということに対するそれに対するわがままというふうに言われてるのかもしれないんですけども、はい、しかしね、これお母さんがもしね、その熱の子を連れて逆にうろうろするとか、はい、熱があるのにっていうのであれば、そちらの方はちょっとお子さんに対する体 その体調的な心配があるので、それはちょっと自分勝手な、
そうですね、確かに
行動になるかもしれないんですけども、はい、このお母さんとしてはちゃんと預け先である、それも信頼できる、はい、お母様、
しかもいつも通りということなので、慣れてはいただいて、
そうですね、いつもそのお預けになって、ちゃんとサークルの方行ってらっしゃったということなので、これに関してはもうすでに責任を果たされているというふうに捉えていいんじゃないかなと思いますね。
あ、なるほど、ということで決してわがままではないですよという。
そうですね、私自身がそれを思うのは、お母さんとして子育てって大変なんですよ ね、
そうですね、
24時間っていうサイクルの中で、
本当にトイレに行く自由もなかったですね
その時間の中でいかに自分のストレス解消、ストレスがない、全然ないんですっていう方は多分少ないと思うんですね、子育てしてる中 で、 そのストレスがどのように発散させるか、どのようにリフレッシュさせるかっていうものを持つか持たないかっていうのは、子育てに対しての成、あえて言うなら成功ではないかなと思うんですね。自分の中でリフレッシュしてもう一度子どもと向き合える、はい、子どもにとってもこれは決してマイナスなことではないと思います。
ということは親御さん自身がそれぞれ自分の時間を持つということは、子育ての中においてとっても大切なことだという位置づけ、
自分の人生として、はい、自分の人生は自分の人生、子どもの人生は子どもの人生として考えた方がね、子育てだけをやってくる中で、過去のケースなんですけど、やはりその何もしないで子育てだけ自分の仕事っていうふうに捉えて考えたときに、子どもの人生イコール自分の人生になりますよね。そうするとね、子どもの、その成長に対して、子どものいろんな成績に対しても内容に対しても全てやっぱり良くなってもらわないと困るわけですよね、
はいはい、
自分の成果だとすれば。
なるほど、作品になっていくんですね。
そうです、そうするとね、子どもは子どもの人生を生きれない、子どもは子ども、私は私という人生、
別人格だと。
そうです、だから子どもは子どもの人生をしっかり生きるためには、まず自分もお母さん自身も自分の人生をしっかり生きられたら、はい、もちろんその子どもとは別ですよって、子どもは勝手にお母さん勝手にって言ってる意味ではない、
ではないですね、はい、
ちゃんとそれは子育てをしながら子どもと一緒に生活をしながら子どものことを第一に考えながら、でもなおかつ子どもは子ども、私は私、その依存するっていうことですね。子どもに依存した人生を生きない方がいい。そのためにはこの第一歩っていうのは、はい、とても重要なことだと思います、はい、
じゃあこの、お悩み相談のお母様ママにとっての一歩をこう踏み出したわけだから、
はい、
でましてやお子さんの保護する場所をちゃんとご自分で段取りをつけてらっしゃるから、
はい、
決してわがままではないと、
はいはい、
そうなんですね、はい、じゃあお迎えに行かれた時はどのようにすればいいですか。
そうですね、お母さんが趣味を、うん、まあ、お母さんの時間を持たれて帰り戻られた時には、うん、
これがお仕事でも同じですね、まあ、
です
今回ね趣味となってるから、はい、まあ、夫であるお父さんからもわがままだと言われたんだと思いますが、
う
ん、
そうですね、よく私たちも講座をやってます、
はい、
その子育て講座で子どもさんをお預かりさせていただいて、はい、母子分離で講座をさせていただいてます。 その時にもよくお話はさせていただくんですけれども、はい、子どもさん一時預かりですごく泣きます。
はい、
泣く中で、
はい、泣きますね、確かに
後ろ髪を引かれながら講座に参加されます。
そうですね、
その時にねよく言うのはもうお母さん講座に出たいですか出たくないですかっていうような、うん、まあ、そういうそこまで極端には言わないんですけど、もう出ると決めたら私たちを信頼してお預けくださいというような、はい、接し方をさせていただきます、うん、そしたらお迎えに来られた時に、
はい、
その代わりうんと褒めてあげてください。ありがとうって感謝の言葉を伝えてあげてください。
ついごめんねって言いながらね、なんか泣いてたりすると泣きじゃくってたりするとごめんねって言いがちですけども、いかがですか。
そうです、ごめんねって言われるとね、何か自分が悪いことしたような気分になりますよね。なんか分からへんけどお母さんに謝らせてしまった、
あ、子供さんの方が
っていうことですよね。極端にそういう構図になりません、ね、でも、うん、ありがとうよく頑張ってくれたね、はい、お母さんもすごくお勉強できてありがとうって言われると子供ってすごく嬉しいんですよね。
嬉しいですね、お母さんに喜んでもらうの大好きですよね、
うん、自分も頑張ったっていう自信になるんですね。だからここはしっかりとありがとうって伝えてあげてほしいなと思いますね。
なるほどね。じゃあお母さんもその時間自分の人生の、はい、大げさに言ったらですけど、はい、人生の第一歩を進んでるわけだから、はい、自信を持って、
はい、
ありがとうって協力してもらったお子さん、そして
そうです、ね、
扱ってくれたお母様にでしょうかね。
ありがとう、ここも感謝ですね。そうするとお母さんも嬉しくなりますよね、娘の役に立てた。
あ、そうですね、は
い、
で
もうお子さんもちろん体調が良くなったとすれば嬉しいね、よかったね、と一緒に喜んであげてほしいなと思います。
なるほどね。じゃあお子さん目線としたらどうなのかっていうのはちょっと一曲お送りして伺ってまいります、はい。さて今日は7月に入って2回目の月曜日です。子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もお付き合いよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日もお母さんからのお悩みということで、幼稚園に通っている4歳のお子さんと2歳のお子さんがいらっしゃいます。以前から憧れていた趣味のサークルへ母に2歳の子を預けて週1回出かけています。あいにく出かける日に2歳の子が熱を出してしまいました。でもいつも通り母に見てもらって出かけました。子どもの体調も戻りました。母はいいよと言って協力してくれましたが、夫からはそれはわがままだと言われました。母に頼りすぎでしょうかというお悩みご相談ですが、もう結論は OK ですと先生おっしゃいました。その理由としてはやっぱりこうやって一歩踏み出した、お母さんの人生の踏み出したことがとても大事だと。これやっぱり長い目で見た時にもなるわけですか。
そうですね、本当にその子育てだけが自分の人生として生きてきた時に、さっき自分が自分の手から子供が離れた時、はい、育った時に自分が何なんだろうっていうふうに、
はい、空の巣症候群ってちょっと言われましたね、はい、以前 ね、
そうなると子どもも後ろ髪を引かれながら自分の人生を生きていくしかない、うん、なんかどこか悪いなって思いながら生きていくしかない、
はい、
それは決してどちらにとっても幸せではないっていうふうに思うんですね。それぞれがそれぞれの人生を生きることを本当に OK というか、 お互いが認めてあげれること、それが、本当に子どものためにもなるんじゃないかなと私は思いますね。
だから今後の考え方として、このお母さんは自分のことを認めてもらって子どもを待ってくれた、だから今度は子どもさんのことも認めようという気持ちにきっとなっていくのかなと、でもう一つここのいいことはっておっしゃったのは、ちゃんと自分の代わりの保護者を見つけているっていうところなんですね、でその時にお出迎えに行った時にはお子さんにはありがとうということが大事です、で逆に今度は子どもさんの目線としては、お母さんとしては自分の人生の一歩を続けていきました、協力してくれる大人のご自分のお母さんも OK ですと、さあ子どもさんはどうでしょうか。
子どもにとっては時間ではないんですね。長く一緒にいることがプラスであるというふうに考えるのは少しちょっと無理がある、というのはその中で時間長くてもイライライライラした状態とか何かお母さんがそういう状況の中でずっと長時間いてても決して子どもにとっては極端にとプラスではない、気持ち的にやはり子どももストレスを抱える、顔色を見なきゃいけない、そういう状況の中に置くっていうことの方が少ししんどいかなと思うんですね。それだったらお母さんが自分の気分転換でストレス解消してこられて気持ちよく帰ってこられた、にこやかな顔でありがとうってギュッとしてくれた、そうするとこれの思い出の方が子供にとってはとても幸せなことであって、また自分の子供も僕も私もお母さんみたいに頑張ろう、なんか楽しそうだっていう生き方を、自分の好きなことを子供たちを見つけようとし始めますよね。
そっかそっか、
これは子どもにとってもお母さんとの関係の中でプラスになってる、お母さんが前を向いて、よく言われますよね、子どもって母親の実は後ろ姿を見て育つ、
そうですね、
父親ではお父さんには申し訳ないですけど、父親ではなくお母さんがどう生きていくか、どんだけ人生を楽しんで生きてるか、それがとても重要であるっていうふうに言われてます。だからこそお母さんが楽しかった、嬉しかったっていう顔、
充実してるかどうかっていうこと
です、そういうふうに生きていくこと、それがお互いの人生をお互いに尊重し合いながら生きていけることになるんじゃないかなと思います、
そうなんですね。じゃあちょっとこうお話ここから飛んで、子供にしてらっしゃるのでお伺いしますが、お仕事をしてらっしゃるお母さんお父さんがお預けになってる、特に小さいお子さんですね、先生とか0歳児さん、1歳児さん預かってらっしゃいます、その場合はお子さんが熱を出た時はどうされるんですか。
そうですね、保育園としては、熱が上がりかけた状況で分かった場合、その場合は分かった時点でまず第一歩ということで、お父様かお母様、保護者の方に連絡を入れるようにしております、でまた熱が上がってきた状況の中で、もう子どもさんの様子もしんどそうだなと思ったら、お迎え要請をさせていただくことがあります、でその間ですね、よく言ってるのは、私たちが、例えば7度8分でも電話かかってきた、7度5分でも電話かかってきたって言われる時があるんですよ、でもそうじゃなくてね、親は子どもの状況を知る権利があると、思うんですね、だから私たちはそれを報告する責任、
義務もある
な、があるっていうことで、早め早めにこういう状況ですよっていうふうに お知らせをするようにしてます。
でそのお迎え要請っていうのは、調整はしていただく、
もちろんです、お迎えに来てくださいって言っても、どこでもドアがあるわけじゃないのでね、
今すぐではないわけですね、
すぐに飛んで帰ってこいって言ってるわけじゃないんですよ ね、で私たちが言ってるのはお迎えに来てほしい、でもそのお母さん、その代わりお母さんたちお父さんたちがこういう仕事の状況で何時ぐらいにお迎えに行きます、それは欲しいだけなんですって言うんですね、そこは調整を、保護者の方と調整をしながら、何時頃になります、それを聞けば私たちそれに合わせて子どもさんをどう休養させるか、どう休ませていくかっていうことを私たちが目安として見れるので、そういうふうにさせていただいてますね。
じゃあさっきおっしゃったように、ちょっとこう勘違いのところで7度5分ぐらいだったら連絡しなくてもいいのにと、保護者の方が思われたとしても、それは逆で、預かってるお子さんの変化を報告する義務が 終わりだということですね、はい、園の方には。
そうですね、小さいお子さんなのでね、急変っていうことがあるんですよ ね。そうすると早め早めに連絡をして、はい、早め早めの対応してあげること。また今小児科とかっていうのは予約が取れるんですね、時間予約が。
そうそうみたいですね。
早めに連絡をさせていただくと、予約を取りやすくなる。
そうかそうか、お医者さんに行った方がいい場合は、はい、
特に仕事されてる場合はね、早めに病院連れてって早めに薬もらって、ひどくならないうちにっていうふうに、できるだけ休むお休みする期間を短く、
そうかそうかそうですね、
されたいっていうのもあるかなと思うので、そういうふうに対応はさせてもらってるんですね。
だからお迎えに行く時間は目安がどのぐらいになるかって目処をお聞きになりたいという園側としては。
そうです、はい。
じゃあもうそこは園との信頼関係で正直なお話をされて調整するのがいいと、はいはい、はいね、子どもさんの熱はみんなねやっぱり気になりますけども。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。今日はお母さんが憧れていたその趣味にお子さんが熱が出て、お母さんに預け、ご自分のだからおばあちゃんに預けて行ったことが頼りすぎですかという、うん、お尋ねで大丈夫ですよと。
そうです ね、はい、もちろんその私たちミルクも一時預かりやってますの です、ね、頼れる一人として加えていただけたらと思います。
はい、はい、じゃあ後ほど連絡先もお聞きいたします、はい、じゃあもうあと少しになりますが、駅前子育て交流広場いかがでしょう。今やっと緊急事態も解けて、はい、まん延防止と、そうですね、重点も解けてということですよね、
はい、広場への入場の方はまだちょっと制限はさせてはいただいてます、 予約の方で、ね、対応はさせていただいてます、
はい、
ただ講座の方はですね、うん、人数を制限しながらでも、はい、毎月何かを、はい、させてはいただいております。
はい、
まずですね、今月の18日の日曜日、今度の日曜日ですね、
はい、
11時から12時、2ヶ月に1回させていただいてます、イクメン向上委員会、
はい
はい、こちらの方、また馬込先生の方で、講師、ファシリテーターとなって、
はい、
お話の会、いろんなみんなで語ろう、パパも試行錯誤という形でさせていただいておりますので、うん、はい、ぜひお父さん参加ください。
はい、初めてのお父さん方でも大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
お話ついていけますか。
はい、はい、大丈夫です。馬込先生、うまくね、お話の方を言ってくださって、そうですね、雰囲気作りもとても楽しい方ですので、はい、
どんなお話を割とされてるんですか。
そうですね、子育てしながらの自分の感じてることとか失敗談とか、馬込先生も子育てされてこられたイクメンですので ね、
そうですね、
自分 の、 経験談を踏まえながらお話を楽しくさせてしていただいてます。
よかったら今日のテーマなんかどのようにお答えになるか聞いてみたいです ね、
ですね、はい、ぜひ参加して自分の、ね、ね、考えを、
わがままと取るのか、いや、はい、お母さんどうぞっていうのか、
はい
はい、さあその他はいかがでしょう。
はい、これは駅前広場ではないんですけれども、はい、サンフラワーにあります、はい、子育て支援スペースミルクの方でですね、
はい、
毎月行ってます、アロマクラフトワークショップ、
はい、
こちらの方、今回はですね、親子で使えるクレイケアという形で、はい、クレイパック体験もしていただけそうです。
ドローテですね、はいはい、
そちらの方またぜひぜひ親子で参加していただきたいと、
はい、いつありますか。
7月の15日の木曜日ですね。
今週の木曜日、はいはい、まだ行けますか。
大丈夫、確認をしてください。大丈夫です、はい、11時から11時45分ですね、はい、こちらの方でさせていただいております、
はい、これは申し込みをした方がいいんですね、
はい、確認のお電話をいただいた方が、はい、嬉しいです、
はい、じゃあ連絡先を教えてください。
はい、ミルクの事務局でも大丈夫なんですか。
そうですか、はい、じゃあご紹介ください。
事務局は、はい、079-565-4313、
はいはい、もう一度お願いします。
565-4313です、
はい、先ほどちょっと一時保育とおっしゃってますが、はい、このお電話もここでいいですか。
はい、ここでも結構ですし、子育てスペ支援スペースミルクの方の電話番号もありますので、
お願いいたします。
はい、079-551-5489、
はい、もう一度お願いいたします、はい、
079-551-5489です、
場所はどちらにあるんですか。
ここのビル、
あ、スタジオのあるビル の,
ビルのお隣、
はい
はい、隣先ほどのサンフラワービルの4階です。
はい、分かりました。これはその日にすぐお電話かけて預かっていただくことでできるんですか。
そうです、事前にね、お子さんの様子とかをお伺いしたいので、はい、利用したいなって思われた時点で、
あ、早めに
一度登録をしておいていただければ、いつでもあとはお預かりできるかと思います。
そうですか、はい、分かりました。ありがとうございます。
でまたこちらの方で遊びの広場もやってます。
ま、ご紹介ください。いつもですか。
は
い、
今月はね、明日なんですよね。
早速明日、
はいはい、10時から11時、はい、こちらの明日はね、風船で遊びを楽しみましょうっていうテーマで、保育士が、お話をしたり手遊びをしたり読み聞かせをしたりというような、うんうん、コースになってます。
対象はいくつぐらいですか。
この対象っていうのは、この遊びの広場自体は就学前のお子さんになりますので、はい、こちらの方はいつでも来ていただけたらと思います。
は
い、
それは申し込みなくても、
こっち、遊びの広場自体は、はい、自由に参加はしていただけるんですけど、はい、遊びの広場、保育士が遊びを誘導するというのは、日にちが決まっておりますので、また一度の細かい情報等は、
はい、じゃあこの空間で遊ばせていただくのは、はい、申し込みはいらない、はいはい、料金は
ね、200円です。あ、200
円、はい
はい。
お時間はどのぐらいから空いているんですか。
10時からであればいつから来ていただいても大丈夫
です。そうですか、はい、分かりました。じゃあ駅前子育て交流広場、こちらの方は、はい、時間制限もあったり、事前に申し込んだりということで、はい、以前と変わってないですね、
はい、変わってないんです。
じゃあそこをもう一度整理してご紹介ください。利用できるのが午前と午後です、
ね、はい、1回目が10時から12時、
はい、
2回目が13時から15時、
はい、
3回目が15時15分から17時15分の3回になります、
はいはいはい、でそれぞれが5人ずつでしたかしら。
そうですね、はい、もう5組ぐらい、5組程度ですね。
はい、はい、分かりました。で前はインターネットでも申し込んでましたけど、はい、今はお電話での申し込みですね。
そうですね、電話の方が確実かと思います、はい、もちろんメールでも大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい、
じゃあ念のため電話番号を教えていただけますか。
はい、はい、079-556-5230、
はいはい、もう一度お願いします、はい、
079-556-5230です。
この場所はキッピーモールの6階にありますので、ね、はい、とても便利なところで、はい、どなたでも利用できるということで、はい、今はまあコロナ禍なのでちょっと日に制限がありますけれども、はい、空いている日がご紹介ください、
はい、日曜日、火曜日、はい、水曜日、はい、木曜日の4日間です。
はい、日曜日、そして今日の月曜日がお休みで、はい、火水木と3日間続けて、はい、先ほどの10時から12時もしくは13時から15時、はい、もう一つが15時15分から17時15分と、はい、これは遊ぶのは無料でよろしいんですか。
駅前広場のは無料です、
はい、そうですか、はいはい、ここには保育士さんいつもいていただけるんですよね、
はい、大中の保育士が2名、
ね、そうですね、はい、じゃあ本当にこの時に気軽にちょっと相談、夜泣きがひどくなってきたんですけどいつまで続くんでしょうとか ね、 そんなお話でもしていただけるんですね、はい、そうですね、
専門員の相談日もあります。
特別ありますね、
無料で、はい、
無料ですか。
させていただいてます、
はい、今月はいつですか。
はい、今月はですね、明日私の方が、
小泉先生直接明日
対応させていただきまして、
そうです
か、はい、15日が助産師、
はい、
で28日が管理栄養士になります。
そうですか。
今月も保健師の方は相談日が終わってますので、8月の方で対応しております。
はい、これはホームページ見ると出てますか。
はい、はい、出ております。
わかりました。じゃあ駅前子育て交流広場という言葉でね、検索していただけたら助かります、はい、いつも毎月第2月曜日、子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいりました。今月もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします、はい。